こんにちは。今回はですね、人生のデザインとドリフトという、考え方についていただいた資料をもとにちょっと深く見ていきたいなと思います。
はい。
人生で計画を立てるデザインと、流れに身を任せる感じのドリフト。この二つのバランスどう取るのがいいのか一緒に探っていきましょう。
面白そうなテーマですね。
早速ですが、資料にあった、興味深いエピソードから。
あ、はい。筆者の方が最近ベトナムのダナンで、オランダ人のフリーランス開発者の方と会ったっていう話がありましたね。
ああ、ありましたね。コミュニティチャットがきっかけだったとか。
そうそう、偶然のやりとりで。ええー。で、その方が近々南アフリカのケープタウンに行くと。
うん。
それを聞いて筆者の方も、あ、そういえば自分もケープタウン行きたかったんだって思い出したっていう。パンデミックでね、中断してたみたいですけど。
まさに偶然がきっかけですね。ここで出てくるのがそのドリフト、漂流っていう考え方。
そうなんです。資料によると、このドリフトっていうのは、例えばですけど、風天の虎さんみたいな。
ああ、なるほど。
明確な目的は決めずに、偶然とかその場の、あ、これ面白そうみたいな感覚、セレンディピティに導かれて動くことと。
ふむふむ。
なんとなく観光地に行ってみるとか、じゃあ次はこっち行ってみようかなとか、そういう日々の感覚に従う感じですかね。
なるほど、こうアンテナに従うというか、流れに任せる感じ。
ええ。
でも一方でデザイン、計画も大事だっていう話もありましたよね。特にデジタルノマドみたいな生き方だと、ただドリフトしてるだけじゃ難しいと。
まさにそうですね。やっぱりある程度3年とか5年、7年とかそういうスパンで自分をこう変えていくぞみたいな計画がないと、
うん、
資料にはただドリフトしてるだけだと太平洋を漂うマンボウみたいになっちゃうって書いてありましたね。
マンボウ、どこにつくかわからないと。
そういうことです。
でも計画ばっかりガチガチに固めちゃってもね、予期せぬ面白いこととか逃しちゃいそうですよね。
そうなんです。そこが難しいところで。だから資料で強調されてたのは、デザインしつつドリフトするっていうこのバランス感覚。
ああ、デザインしつつドリフトする。
ええ、大まかな方向性、デザインは持っておく。でも日々の偶然とか変化にはこう柔軟に乗っていく、ドリフトする、両方が大事なんだと。
なるほどね。じゃあそのデザインっていうのはいつやるのがいいんでしょう。毎日計画っていうのもちょっと大変そうですし。
ええ、資料ではね、節目でデザインするのがいいんじゃないかって提案されてましたね。
節目ですか？
例えば年齢の節目。資料だと42歳、49歳、56歳とか7の倍数が例に出てましたけど。
ああ、なるほど。
これはあくまで例でしょうけど、あとはキャリアの節目。起業して10年経ったとか、あるいは生活スタイルがこうガラッと変わる時とか。
そういうタイミングで一度立ち止まって考えるということですね。
そうですね。やっぱりそういう時って自然とこう人生振り返ったり、これからどうしようかなって考えたりするいい機会じゃないですか。
確かに。
だから日々の細かい計画じゃなくて、もっと大きな人生の羅針盤をこう見直すみたいな。それがデザインのタイミングだと。
なるほどな。で、ここがすごく面白いと思ったんですけど、そのデザインがあるからこそドリフトが生きてくるっていう。
ああ、はいはいはい。
デザインがないと、せっかくの偶然のチャンスとかに気づきもしないみたいな指摘があって、RAS、脳の機能の話も出てきましたね。
そうなんです。ここすごく重要ですよね。RAS、アミオータイ不活系。簡単に言うと脳の注意フィルターみたいなもの。
注意フィルター。
ええ。自分が意識してることとか、関心があることに関連する情報が、こう、自然と目に入ってきやすくなる、そういう機能です。
ということは、デザイン、つまり自分の夢とか憧れとか、こうなりたいを持つこと自体が、そのフィルターをセットするみたいなことですか？
まさにそういうことだと思います。漠然とでもいいから、こうありたいなとか、ここ行ってみたいなっていうデザインを持つ。それが脳の RAS を働かせて、アンテナを立てるようなものなんですね。
アンテナ。
そうすると、関連する人とか、情報とか、チャンスを、こう、無意識のうちに拾いやすくなる。さっきのケープタウンの話も、筆者の方にもともと行きたいっていうデザインがあったから。
あったからこそ？
ええ。オランダ人の開発者との出会いが単なる世間話じゃなくて、あ、これはチャンスかもって具体的なものとして認識できたというわけです。
なるほど。もしデザインがなかったら、同じ話を聞いても、へえ、そうなんだ、 で終わってたかもしれないってことですね。
そういうことですね。
うわー、これは聞いているあなたにとってもすごく大きなヒントになりそうですね。
ええ。
なんか日々の忙しさで自分のデザイン、本当にやりたいこととか憧れとかをついつい忘れちゃうと、せっかく目の前にいい流れ、チャンスが来ても、あ、それだって気づけないかもしれない。
そうですね。通り過ぎてしまうかもしれない。だからデザインっていうのは単なる計画リストじゃなくて、むしろ自分はこうありたいんだっていう願いとか情熱をちゃんと心の中に持ち続けることなのかもしれないですね。
ああ、なるほど。それがアンテナになって幸運なドリフトを引き寄せると。
ええ、そういうふうに言えると思います。
つまりデザインがドリフトを生かすための、まあ燃料というか、そういう役割を果たすんですね。
まさに。そもそも目指す方向がないと、どんないい風が吹いても歯を張れませんもんね。
その通りです。さて、今回はその長期的な視点であるデザインと日々の偶然を受け入れるドリフト、この2つがどう関わり合っているかを見てきました。
デザインが方向を示して、ドリフトがその道中の発見をもたらしてくれる。
ええ、デザインがあるからこそセレンディピティ、素敵な偶然が生まれると。非常に面白い関係性ですよね。
本当ですね。それでは最後に、これを聞いてくださっているあなたがご自身について考えるちょっとしたきっかけとして、今あなたの心の中で静かに、あるいはもしかしたら力強く息づいているデザイン、つまり譲れない夢や密かな憧れって何でしょうか。
ふむ。
そしてそのデザインがこれからどんなドリフト、どんな予期せぬ素晴らしい偶然を引き寄せる可能性があるのか、少しだけ思いを巡らせてみるのはいかがでしょうか。